ディアエボリューション第5回メディアとしての教育。
メディアエボリューション、第5回メディアとしての教育というテーマで本日はお送りしています。さて、お送りした曲はですね、96式でスタイルって曲と、あともう一つ、急遽入れました、ジーザスヘアドゥーで、桜の忘れ物という曲でした。
春だからね。
そう、春、卒業シーズンだしね、そういうちょっと別れの時
代。あー、卒業しちゃった。
あ、言うの忘れた。卒業おめでとうございます。
はい、ギリギリで卒業できました。4年で残り30体残ってたからね。
というわけで、あ、ユーストリーマー5033さんから、卒業おめでとうございますだそうです。
ありがとうございます。誰かな、思い当たる節がいっぱい入ってる。
はい、まあ、今度はですね、ゆとり教育に関してちょっと話していきたいと思うんですが、事前に視聴者アンケートというのを取っていました。まあ、帰ってきたのは残念だから1通だけだったんですが、
最後すごいね。
もう帰ってきただけですごいんじゃないの。
そうね、先ほどもご紹介しましたね、10代の黒猫郵便局さん、ゆとり教育は成功 でしたが失敗だと思いましたか、どちらですか、できれば理由もというふうに、チャットでも流しましたが。
わ、難しい質問それ、ね、一律には言えない、ね、
難しいと思う。
多分ね、今のゆとり教育ってだからまだ二十歳とかそれぐらいでしょ。
そう、
今後なんだよね。
そう、今後成果が出るかどうか、
社会に出てからどれだけのその人たちがいる。
でも要は論調としては、あの、ゆとり教育は失敗だったっていう扱いになってるわけじゃん、うん、でもあなたはどう思いますかって。俺はどうしてもそれが知りたかったの、
うん、一人一人聞きたいわけだ。そうそうそう、俺はでもでその学力的な面で見ていくと、うん、やっぱ最近の大学生、高校生、中学生は学力は低下してるっていう、
うんうん、あ、じゃあ それを先に聞いておこうか。あ、やっぱり低下してる、学力を低下の
原因。言うじゃん、なんかニュースとかでもさ、なんか、うん、世界レベルで見た時の日本ってどうよみたいな、低下してます、東大のレベルどうよって、
うん、そうね。でも実はそんな大きい話で言わなくてもさ、
うん、
あの、多分なんだろうな、見てて、お、あの、もちろん自分のなんか記憶って結構美化されちゃうから怪しいんだけど、
うん、
入ってきてる1年とか見てて、
うん、
あ、まあ、
うん、あ、まあイラッとするよね。
あ、それはあるね。
なんか、何をもたらしたのか分かんないけど、
意外と賛同してくれて、俺ちょっとびっくりみたいな、みんな賛同するんだみたいな。
まあ、まあ、ちょっと数字的なものを上げちゃえば、あの、点数的にはすごいそこまで下がってるかっていうとそうでもなくて、
そうでもないんだ、
うん、数字的なものは下がってなくて、うん、世界的な水準が上がってるから相対的に日本が下がってる、
うん、ああ、そうなんだ。
そう、だから学力が低下してるっていうふうに言われてはいるんだけど、
でもなんか見てるとだけど、
うん、
正直、あの、なんだろうな、学力はそうかもしれないけど、考え方子供じゃねえから。
あのね、考える能力がないなっていうのはすごい
感じ。考え方と、あとコミュニケーション能力が低下して、ていうか、私だってゆとり世代で自分だって相当考えること知らないけど、うん、私が見ても本当に何も考えてないんだなって思ってしまう。
いる
すごい驚いて、うん、それにはすごい驚いて、これがゆとりの産物っていうやつなのかなとも思うし、
うん、そう思ってる。りょうこちゃんは、うん、ゆとり教育はと
社会の縮図である。大学って本当社会の縮図じゃん、うん、上下関係も一応、
うん、
強いし、うん、高校とかより全然強いじゃん大学
生の。そうね、他の大学からも集まってくる、中高から集まってくるから、
そういう面で見たときに、その新しく入ってきた本当にもうまさに一からゆとりで育ってきた人たちと、うん、まあ、ある程度そのゆとりと、その何、詰め込みっていうの、反対語は詰め込み教育で育ってきた人と詰め込みだけの人たち、ちょうど今の4年生と1年生の間がそこの境目なんだよね、
う
ん、
それ
を見た時の衝撃はやっぱでかい。詰め込み教育の、詰め込み教育ってなんだかんだで上下関係とかそういうのもちゃんとしてるのよ。
だから殴られて育ったじゃないけど、うん、そういうなんか無理にこうやられてもそれをこう受け止めるっていうか、そこにこうなんか対応していく、そうそうそう、順応していくみたいなところがあったと思うんだけど、やっぱ今の子たちを殴ったりしたらお母さんに言いつけてやるじゃないけども、そういう、
う
ん、そういう次元になっちゃうから。
だからすごい最近さ、よくあのまた塾とかの話になっちゃうんだけど、うん、塾とかあれで前モンスターペアレンツがさ一回話題になったじゃん。
なったね。
その後にね、なんか面白いのが出てきたの。
何？
あのさっきちょっと裏では言ってたんだけどさ、うん、モンスターシールドっていうのが増えてて、うん、何がひどいって、うん、今まで例えば なんだろうな、教育委員会に言うぞとかっていうのは、うん、子供言わなかったじゃん。
言わなかった。
教育委員会って何だもんね。何その難しい単語みたいな。何新しい保健委員会と教育委員会っていうのができたのみたいな。
だから、 そんなのがあって、うん、例えば何ていうのかな、何がそれを生んだくのかなっていうのは、まあ、一概には言えないんだろうけど、
多くは僕はメディアだと、テレビとかだと思いますけどね。金八先生だと僕は思いますよ。
そこに収束するんだ。
まあ、今うまくメディアって話が出たんだけど、うん、あのゆとり教育が今のモンスターチルドレンとかモンスターペアレンツを生んだのかっていうと、
うん、
そうなのかなっていうのが俺の実感。
ゆとり、まあ、ゆとりっていう単語はあやふやではあるけどね。
そうだから結局ゆとり教育の前に親の教育っていうものが楽器の頃にあるわけで、
あの戦後時代の親と、あの戦中時代の親からそのままやっぱなんちょっと難しいんですけど、戦争中の苦労した人たちがその逆に甘やかしちゃうんだよね。自分が苦労したから、そこの甘やかしが、さらに甘やかしで、もう、う
ん、昔さ、ほら、俺たち全然生まれてない時代だよ。うん、第一次ベビーブームとかの、
うん、
あるね、子供たちが、要は第二次ベビーブームに行ったわけじゃん。で、第二次ベビーブームのやつだというか、まあ、要は第一次ベビーブームで育ってきたやつ、連中を、社会では何と言ったかって言ったら、新人類とか言ったんだよ。
そう、新人類。あの、清原とかで言ったら1986年。
清原？
うん、清原。あの、野球のね、
うん。
あの、あれが今結局親になって、小学生の子供とか中学生の子供を育ててるわけよ。
うんうん、
で、それが今、モンスターチルドレンとかモンスターペアレンツを生んでるわけね。
うん、
結局、今、ゆとり教育がそれを生んでるっていう論調にはなってるんだけど、うんうん、俺は、それが原因じゃなくて、うん、実際問題はもっと前のところ、うん、
ゆとりの親世代。
そう、ゆとりの親世代。
あ、わかる、それ。
そう。
最近30代、今の30代とかでしょ。
うん、
言い方悪いけどね。
飲み屋とかさ、カラオケ屋でバイトしてたわけじゃん、うん、もう30代のやつは立ち悪いんだよ、本当に立ち悪いよ。
あのね、本当にゆとり教育も原因の一環ではある。
うん、まあそれはね、否定できない部分。
親の教育ってやつだろうね。
そう、
学校の教育もそうだけど、親の教育はやっぱ違うと思う、う
ん
う
ん、親が結局いるから、うん、ゆとり教育がより増長されちゃった、
うん、
っていうところ。
それはあるわ。
少なからずある。
なんつうの、そうやって、学校が悪い、親が悪いっていうふうに持ってきた子はちょっとあまりないので、ちょっとメールが、
起きた。
いこう。いや、さっき
のいつのメールを、頑張るね、
頑張る
ね。いや、この人のメール面白いんじゃないの。
あのね、
期待するよね。
黒猫郵便局さん、どちらとも言えないという回答でした。
そうなんだ。意見を聞きたいけど、私はどちらとも言えないと。
10代。10代といえば、ゆとり教育、まっただ、ね。
ティーンエイジャー。
ティーンエイジャーですから。ゆとり世代の私にとっては、当たり前のように受けていたゆとり教育が成功か失敗かなんかわかりません。
そうですね。当たり前って言葉はすごいと思う。
そうそう。うん、ここがポイントで。デメリットも考えずにゆとり教育を実施して、学力低下や思考が問題となったか、なってから、失敗したからまた変えましょうっていうのは、大人のわがままだと思う。
あ、俺はそれは思う。あまりにも単純すぎる大人って。
その方針に振り回されている学生の身も考えてほしい。
いや、本当にね、中学でゆとりってダメだって言って、高校に入って変わるみたいな。それこそ俺らの世代がそうだよね。
うん、
だから込みからゆとりのその
音楽のそのイオンとか襲われてない状態で、その高校に上がってきて、いや一人いたんだよ、その科学の先生でさ、田舎にあのなんつうの、いやお前たちイオンやってんでしょみたいなさ、僕平然とそういうこと言うの、いや、ね、やってないからってね。ね、結局その俺はそのどちらかというとロジックとかは数学以外は理解できた人だから、
うん、
そういうのね、ロジックみたいなのの話をするんだけど、要は詰め込み型に慣れてきたゆとり世代の子たちは、うん、もうねついていけないんだよ。だから1回目のテストだけ俺がピョンって抜けちゃって、なんか頭いいキャラにされて、いや、やめて、気持ち悪いみたいな。
やめて俺バカだからみたいな。
で、それで面白かったのがここからで、そこまで思いやる余裕がないなら社会にゆとり制度を導入すればいいと思う。
うまいね。
黒猫郵便局さん、いいメールだったと思います。
多分こういうメールを送る人は、さっき言った考えられる人はゆとりで成功するのよ。
うん、
でも考えられない人はゆとりで成功しないのよ。だって何もだ、ただバカになっていくだけだ。
そうね。
それやっぱ新人類からだ、その個性っていうことで、その本当はやらなきゃいけないことをやらないことが個性になっちゃったみたいな。
なっちゃったっていうのはあると思う。それ
考えなきゃいけないことを考えない人たちがそれを個性として認められちゃった
み
たいな。
あ、それはまずいよね、本当に、ね。
そう、だから、詰め込みっていう言い方も俺は良くないと思う。
ああ、じゃあなんていう言い方する？
それはすごい難しい。そういう、なんか言語化することが意味、なんか言語化することに意味が求められてる、うん、今時代じゃん。でも、うんうんうん、その言語化をするっていうことは、その前の意味がある、うん、どういう考え方でそうなってるかっていうことはすごい俺は重要だと思う。
そうね、多
分理系の人たちってそうなのよ。こういう専門用語があるけど、その専門用語ってこういうことだからっていうことを考えてる。わかんない、俺理系が好きだから
って言ってる。それはね、多分ね、理系だけじゃなくて、その意味付け。
そうそうそう、
とか定義付けというか、それはあのー、ね、そうそうそう、得意の某ラジオ風に言うと、うん、あの物語性を追い求めるとか、そういう、
あ、そうそうそう、それは俺絶対重要だと思うよ。理論を理解してる上で言ってるっていうことと、
でも
周りが言ってるからそれ言ってるっていう、
それ意味が違う。そう、でも結局その物語性みたいなあのあるいはその定義付けっていう風なの、うん、で何があのなんでそういう風なのが今たくさんあるわけじゃん。そういう風にみんなそうしようとしてるわけじゃん、
うんうん、
でもなんでそれでうまくいってないんだろう。今ね、ゆとり教育だってうまくいってないわけじゃん、うんうん、何かうまくいってないって言ったらさ、結局のところあの一人誰かさポーンとさ、
うん、
うまいこと言うわけよ、
うんうん、
誰うま
誰
はみんなそれで誰うまに便乗しちゃうんだよ。
あ、
でそうするとあの結局刷り込みと同じなの。刷り込みというかさ、詰め込みと同じなんだよ、うん、
考えないってやつでしょ。
本質的には考えてないっていう、うん、
そう、本質的には考えてない人があまりにも多すぎるって話、う
ん、本当に考えない人たちが増えたなって思う、
うん、
で俺らの、だから俺らも詰め込み最後の代だけど、
うん、
その代でさえもやっぱ考えてないじゃん。でその社会的に見ると、うん、やっぱり高学歴の人たちって考える人たちがやっぱ多い、
うん、
やっぱその応用問題に対応できる人たちっていうのは、
うん、
理論あった上でいろいろ考える人たち、
うんうんうん、
でもやっぱり、まあ、言い方悪いけどそんなに学歴のない人たちっていうのは、
うん、
そのまま行ってあこういうやっぱダメだって思ってその他の逃げ道っていうの、
うん
うん、っていうのやっぱ多いと思う。それはうちの親父がやっぱ会社の採用担当みたいなのをしてるのよ。やっぱそういうことをいろいろ話を聞くわけ、
うん、
そうした時にやっぱり高学歴の人たちは仕事できる人は多い、
うん、
まあ、中にはできない人もいるけど、
まあね、
それはなんかね、うん、それは一般論のこの統計的なやつだから、うん、だけどやっぱり確率としてはやっぱり学歴の高い人たちっていうのは特に大学っていうのは大きいと思う。
あ、ていうかね、
そう、要はね、大学でいろんなことを、大学入ると勉強じゃないじゃん、もう、
うん、
勉強じゃなくてその、まあ、学問もある。学問っていう分野、
うん、
さっき言ったじゃん、
うん、
勉強じゃなくて学問、
うん、
学問の分野でやった人もいるし、
うん、
そので他にも社会に溶け込む高校とか中学に比べて完全に社会じゃん、もう、
うん、
社会とのつながりが強いなと。やっぱそういうところでそう何かを何かをした人、
うん、
功績っていうのをなんかそうアピールできる人っていうのはやっぱりそれはやっぱ考えられる人、強い人っていう感じがあるから、うん、やっぱりそういうことをする人って結構高学歴の人が多いんで。
今学歴の話が出たからちょっと言いたいんだけど、
うん、
あの俺、まあ、塾講師やってる関係で、
うん、
教育関係の方もちょっと読むんだけど、
うん、
例えば今あの、まあ、清水先生っていう人が書いてる
清水ね、
まあ、ちょっ
とわかんねえだろ
俺も知らないけど
あの学力を育てるっていう本があって、
うん、
まあ、その人の本を読んでるとすごいわかるんだけど、
うん、
あの文化的階層っていう言い方をその人はするんだけど、
文化的階層、
うんうん、親が高学歴な人、
うん、
まあ、当然まあ親が高学歴だから高収入っていうのテーマあるんだけど、
うん、
当然収入が高い人の下に来る子供の層っていうのはやっぱり学力が高い、
うん、それはね確かにその通りだよ。
うち親父兄弟
結局なんでなのかっていうと、うん、親が考える力を養ってきた勉強を、そのまた親からしてもらってるわけ。
あの親父の背中を見て育ったってやつでしょ。
そう、
結局、
うん
う
ん、
違う違う、
結局親がしっかりしてる生徒っていう、まあ、うん、俺がやっぱ生徒って言い方したのは、うん、まあ、自分の生徒見てたんだけど、うん、親がしっかりしてる人っていうのはやっぱり子供もしっかりするんだよね、
うん、
逆に親がとりあえず中学受験をさせたいとか、
学歴をとりあえず上げたいみたいなこと、
とりあえず学歴を上げたいって言ってる親っていうのは、
うん、
やっぱりまあ俺の担当生徒じゃなかったんだけど、
うん、
いたんだけど、
うん、
あのとりあえず親が行ってた高校の付属中学校に入れたいっていう、うん、
ああ、何の楽しくないね、
何も楽しくない。やっぱその生徒は何の目的意識もなかったし、
うん、そうか、親がただ目的意識を持ってるだけなんだ。
親が目的意識を持ってるだけで、その親もどっちかというとそのまた親にどっちかというと目的を与えられないで、
う なんだもうね、目的を与えられてるんだよ。与えられてるの。獲得してるん
だよ。獲得ちゃったのよ、逆に。
うん、自分で考えてないんだ。
自分で考えてないよ。だから、本当に、親に言われて、受験して、うん、まあ、受かったんだよ、その親は。あだから、
あそのまま、そのまま伝えればいいんだよ。
与えて、やらせちゃったっていうスタイルの生徒。やっぱ失敗したんだよね。
それは違うね。うちの親父は、だって、うちのおばあちゃんだから、うちの親父のお母さんに、そんなに勉強したら体壊すからやめなって言ってるのに勉強してた人だよ。
でもそれって自分で選択してるじゃない。
やってやろう
って。やってやろうっていうのが、なんかやってやろうっていう気持ち
ある。俺、親父に押し付けられなかったもん。
あ、それはすごい、まあ、自分が高学歴かどうかって言ったらそれは分かんねえけど、うん、俺はすごいそれ
も
それもあって俺例えばなんだけど帰り家でさ、うん、勉強しなさいとか、うん、宿題やりなさいって言われた覚えある？
あるよ。
ある？
うん、
例えばあるけどそんな絶対強くないと思う、
うん、
あります。富永さん
あります。あります。あるけど、でもあるけど、あの最終的にお前は宿題しなかったらてめえで責任取れよみたいな感
じで、本当それ、
うん、
俺はどっちかっていうとしなさいって言われたことほとんどないんだよね。
あ、ないんだ。
したの？
あ
っていう言い方。
過去形なんだな。
そう。やってないんだったらやるべきことじゃないのっていう言い方。
うん、
ってなると自分で、あ、じゃあやらなきゃっていう気持ちが自分から起きるんだよね。
自分から起こさせるかどうかは。
そうそうそうそう。
だそれゆとりとなんか履き違えられてるよね。
うん。
うん、それすごい。ていうかその結局そうやって考えるっていうのがそのゆとり教育の元々の。概念だったわけで、
根本的な概念なんだ。
そうで、あのちょっとごめんなさい、 V が間に合わなかったので用意できなかったので、さっきの大久保先生も実を言うと、あ、いやでも V の中にもあったけど、要は時間が足りないと、
うん、
本当に時間が足りないって言ってて、このどういう職業をされてるんでしょうね。ユーストリーマー、969253、名前を打ち込めないのが本当に残念ですね。
で
週休2日制に合った教育が、制度的にできれば問題ないです。でも実際は先生が多忙で、病気休職が増加しています。学ぶ方にしても一度に多くのことができない人が増えています。キャパがなくなっているのか、忙しいで会話が終わっているのは教育としては失敗です。
それは教育じゃないです、それは社会だよ。
で今病欠っていう話すごい出たんだけど、うん、あのうつ病、
うん、
教師のうつ病って今すごい増えてる、
増えてるらしいね今ね、
うん、あの前までは医者がうつ病のトップだったんだけど、今教師がトップに躍り出ちゃって、
うん、そうなんだ、
うん、
抜いちゃったんだ。
そう、抜いちゃったのよ、うん、それっていつから増加していつから抜いちゃったのかっていうと、結局ゆとりのスタートから始まって、
うん、
今抜いてる形なのね。
あの総合的学習でしょ。
うん、まあそれも原因の一因では絶対的にあると思うんだけど、うんうん、あの教師が結局やらなきゃいけないことが絶対的に増えた。
増えたね。親のやるべきこと、ね、やるべきことって言い方すごい好きじゃないんだけど、
うん、
親のしつけも教師に任せるみたいな感じ。
それはすごいあると思う。
あのそれだけじゃなくて、その総合的な学習の話っていうのが出てきた関係で、うん、あの田舎ではそのディスカッション型の授業っていうのもあるんだよ。特に国際教養科っていうのは、要は日常会話として英語とか、あるいはそれ以外の言語も扱おうみたいな感じの、うん、の学科だから、どうしてもそういうので、それを言うのやるって言ったら話す場面っていうのが絶対的に必要なわけで、
発信の場面、
うん、それはスピーチうんぬんよりもディスカッションが一番簡単だよね。
そうね。例えば今就活でグループディスカッションっていうのをすごいやるんだけど、
うんうん、
あの例えばプレゼンテーションを一人にやらせるよりも、グループディスカッションでまとめ役とか初期役、意見を出す他の役っていうのを作った時に、
うん、
結局他の役のやつも意見を出さなきゃ成り立たないわけだから、
うん、
結局話させるっていうのはディスカッションが絶対的に一番だと思う。
そう、それで
教育としてはね、
うん、で実際にそうやって取り組んでると、で、うんと英語科としてはそうやって英語の授業でディスカッションやりましょうって言って、うん、英語科全体で用意をして、
うん、
でこういう風に教えたらいいんじゃないの、やりかディスカッションのやり方が、うん、とかテーマとか、うん、そういうのを用意するわけだ。でも他の学科、あの学なんつうの、教科ではやらないと、
うん、そうだ、数学とかでディスカッションしてもねみたいな
の、
う
ん、いや、あの教えられないんだと。
あ、教師 の, ああの
教師が分からない
技量ってやつね、いわゆる
技量っていうか、やったことがないし、
あ、日本人的な発想だね、やったことないから分かんないからやらないみたいな、
う
ん、
そう、う
ん、
あのまあ、さっき方法論って話が出たけど、うん、方法論も悪いことばっかりじゃないんだけど、
うん、
あの新潟の授業、新潟だった、確か新潟で合ってると思うんだけど、うんうん、あのある例が上がってて、
うん、
あの集団式の授業と習熟度別の授業で分かれたんだよね、
うん、
隣の地区の授業が、
うん、
どうするかっていう話で、
うんうんうん、
で 集団式の授業は影山メソッドって言われるやつ、うん、まあ、今クモンですごい人気になってるんだけど、うん、100マス計算とか、
あ、はいはい、
うん、あの数学はクイズなんだとか、うん、そういう風にすごいあの、うん、やる気を上げて100マス計算で経験積ませて、うん、で学力を上げようっていうタイプの授業、うん、逆に習熟と別の授業は本当に習熟と別にしっかりやっていくって形で、うん、でそこの習熟と別の授業のすごいところって何なのかっていうと、あの数学にも調べるためのコンピュータールームとか図書ルームがあるんで、
それは面白い。
そう、数学ブースっていうブースがあって、うん、そこの中でコンピューターとか書物とか自由に調べて、うん、自分の意見言えるのよ、う
ん、それは言えるんだ、しかも
言えるのよ、
発言する機会がもたらされるんだ。
そうで、今だから
それは大きい、
誰かがなんかいいの見つけたからみんなちょっと聞いてみようよっていう授業を要求できるのよ。
それは面白いわ。
それは
すごいね、面白いね、うん、
面白いじゃない。で結局この2つっていうのってどうなったのかっていうと、2つとも学力が伸びたのね、う
ん、伸びるわ。
だから
2つとも伸びたんだ、100マスの方も伸びたし、
伸びたし、だから結局詰め込み、どっちかというと100マス計算って詰め込み型の授業に近い、う
ん、しかもマスメディア型
じゃない、マスメディア型じゃない、うんうん、もうこうやって、まあ、あ、言い方悪いけど洗脳とかマインドコントロールに近い形、うん、数学ってクイズなんだよみたいな形ですごい洗脳してってやっていく形、うん、これっていうのも別に成績としては伸びることは伸びる、
うん、
逆に何ていうの、発表する機会も設ける、
うん、
まあ、アート型っていうのかな、
うん、
その授業でもやっぱり伸ばすことができる、
うん、
そのやっぱり新潟の学校っていうのはすごい前例踏襲ができないから、どうするんだって話になったの、
うんうん、ちゃんと教師も教師で話し合ってどうするかっていうか、
当然やっぱり時間がなくなるし、うん、教師はすごい辛かったとは思うんだけど、うん、どうしたかっていうと他教科との交流を図ったの。
そうかそうかそうか、
それは本当に重要、
それはすごい面白い、それその授業ってすごい面白い。例えば数学でこういう授業したんでしょ、うん、ここはそこで生きてくるんだよって言われたら、うん、あーって思うもんね。
例えばね、理科で物理の授業と数学の授業つながんだよって話聞いたら、うん、当然理科が好きだけど数学嫌いって生徒ってやっぱいると思うの。
いる、
うん、
いるいる、
うん、
それこそ多分大学入ってたらそのそうそう天の声の人が物理学、物理の、
うん、
ね物理系のやっぱ授業もするわけじゃん、うん、そうした時にやっぱ必然的に数学も必要になってくるわけ。
そうだね、
多分大学入るとそうなの、大学っていろんな教科が一つになってるんだよね。
なってるね。
やっぱ俺も科学、科学どちらかというと化学、化学系のだったんだけど、うん、やっぱ生物も関わってくるし、
そうね、
下手すると物理も関わってくる、
うんうん、おー、あ、そこまではちょっと厚みにあるけど、
そういうことをするとやっぱりいろんなことに興味を持つし、いろんな勉強したいと思う、勉強しなきゃいけない、
メディア論、要は情報コミュニケーション学部、特に俺はメディア系だからやっぱりメディア論みたいな、
いろいろするでしょ、
すごいよ、めちゃくちゃ
抽象的な学部の名前ほどいろんなことする、
う
ん、
コミュニケーション系の授業っていうのは国語も英語もそれ以外 の学部もやるし、うん、ね、でそれによって文化論の話に笑うんですよ。そうそう、
文化って大事だよ、
ね、全然違うから、うん、っていうそれは何につながっていくと国際、なんつうの、教養みたいなさ、そういう風な話になるし、逆にその純粋にロジックとして社会でこういう風に見た時にこういう伝統があるからこういう風な報道が今されてるんだ、
その報道の根底にはその今までの中高の教育っていうのがやっぱ必要なんだよね。
そう、
やっぱ何ので今言うじゃん、何のために私勉強してんのみたいな、うん、そんな数学とか関係ないじゃんって思ってるかもしれないけど、うん、やっぱ最終的に物事を考える中で、うん、まあ、必要のない部分と必要のある部分あると思うけど、
うん、
やっぱ必要なんだよねっていうのを思う。
その新潟の小学校中学校のすごいところって何なのかっていうと、うん、社会科の地理の教育で、
うん、
アジアの教育をした時に、
うん、
アジア関係の書物に行くじゃない。
あ、書物に行くんだ、うん、
書物に行ける
の、教科書で止まらないんだ、
止まらないのよ、
それはね、非常に素晴らしい、
ね、で書物に行くと英語で書いてあるのよ。
あーすげえ、
すごい
すごい、それは
当然訳典も載ってるんだよ、
うん、
訳典も隣に一緒に入ってるんだけど、うん、英語に出るんだよ、うん、じゃあなんでここで英語なんだろうって考えるじゃない絶対、
うん、
で英語で読んだ時に、うん、あ、この文法が分からないってなったら英語の先生に聞きに行くじゃん絶対、
う
ん、当然そこで社会の先生には聞きに行かないわけ、
行かないで、う
ん、ここで社会と英語がつながるじゃん。で日本語に直した時に当然英語の文法で直した日本語は難しい、
うん、
でここの先生に聞きに行く、
これぞ追い求めたゆとり教育、ね、
本当だよ。
メディアエボリューション第5回メディアとしての教育ボリューム3ですが、少々長くなってしまいましたのでここで1曲挟みたいと思います。ご紹介する曲は今回配信分冒頭で触れましたジーズヘアルー桜の忘れ物です。放送日は3月30日でしたので、ちょうど出会いと別れの季節、君が去った寂しい街にひっそりと咲く桜の花を見つけて 確かにあった君の存在を思う、そんな素敵なピアノバラードです。お聴きください。ジーザスヘアドゥで桜の忘れ物。 メディア人によるメディア人のためのグダグダガチトーク番組メディアエボリューション、メインパーソナリティのカイリです。今回のメディアエボリューションは楽しんでいただけておりますでしょうか。この番組では皆様からのご意見ご感想をお待ちしております。こんなテーマを扱ってほしい、こんなゲストを呼んでほしいなど番組へのご提案も大歓迎です。当ブログカオティッククリエーションのメールフォームからご投稿ください。なおカオティッククリエーションではこの番組の他にも多数のコンテンツをご用意しております。そちらもぜひ一度ご覧ください。それではまた次回の配信でお会いいたしましょう。 We are in Chaotic Creation.